このテープでは、県政だより33高知2017年9月号をお伝えします。読み上げは、高知読み書きサービス赤十字奉仕団が担当します。33高知の内容は、表紙1ページ、四国高知幕末維新博地域会場岡御殿、ピックアップ1、2ページ、中山間地域を元気にする集落活動センターの取り組み。ピックアップ2、3ページ。壮年期の死亡率の改善に向けて、9月は健康増進普及月間です。特集4ページ。スポーツを通じた心豊かに生き生きと暮らせる県づくり。連載コーナー、土佐の維新人5ページ。土佐女子高等学校2年、高知スイミングクラブ所属、宮本葉月さん。情報広場6ページ、催しその1、土佐の豊穣祭。その2、県立盲学校体験入学。その3、便利グッズの即売会と福祉機器展示会、バリアフリー図書展示会、体験会。その4、高知ファイティングドッグス、試合日程。その5、高知競馬開催日程。試験その1、県立畑看護専門学校平成30年度学生募集。その2、危険物取扱者。その3、採石業務管理者。その4、手話通訳者全国統一試験。その5、平成30年度県立農業大学校推薦募集。お知らせ、原爆被爆者2世対象の健康診断。募集その1、高知フォレストスクール受講生。その2、高知龍馬マラソン2018参加者。その3、第21回スピリットアート、高知県障害者美術展作品。その他、県政出前講座。県立施設のご案内7ページ。文学館その1、開館20周年特別企画、文学館の文化祭。その2、文学散歩。衛星天文学習館。天体観測学習会。歴史民族資料館。俗日本100名城、お工場を歩く。牧野植物園、五台山観月会。美術館、ジャコ・ヴァン・ドルマル・エンド・ミシェル。アンヌ・ドゥ・メイ、キス・エンド・クライ。高知城歴史博物館その1、初公開、一番長い龍馬の手紙。その2、企画展、大政奉還と土佐藩。その3、大政奉還150年連続特集展示。野市動物公園その1、写生コンテスト作品募集。その2、写真コンテスト作品展。その3、野市でないと。高知県推計人口8ページ。33高知の発行や問い合わせ9ページ。以上が目次です。9月号の表紙は、四国高知幕末維新博地域会場岡御殿です。天保15年、1844年、田野の米屋で豪商のおかけが、東部巡視で訪れる藩主の宿泊所として建築した岡御殿。県東部随一の格式高い書院造りで、上段の間や茶の間、湯殿などが保存され、藩政末期の雰囲気が味わえます。また、館内では藩主使用の布団や町人用籠など、当時を物語る資料を展示。幕末維新博期間中には、お殿様気分になれる着物の貸し出しや、田野町出身の土佐勤王の志士、日岡道之助らを紹介する23支店も予定しています。表紙では、岡御殿の日の当たる畳の間に当時のお殿様が座っていたような豪華な肘置きと座布団がある様子を紹介しています。また、田野町の一押しとして、清岡道之助の宮廷もご紹介しています。竹地半平太を当主とする土佐勤王の志士で、那覇川の河原で処刑された23子の首領、清岡道之助の生家です。 以上で表紙を終わります。
次はピックアップ1です。中山間地域を元気にする集落活動センターの取り組み。高知県の中山間地域は全国に誇れる豊かな自然や食にあふれています。中山間地域こそが本県の強みや魅力の源泉であり、中山間地域を元気にすることが県全体の活性化につながります。県では産業振興計画に基づく一次産業の振興や地域資源を生かしたビジネスの確立、集落活動センターを核とした集落の維持・再生の仕組み作りを進め、中山間地域の持続的な発展を目指しています。集落活動センターとは、中小学校などを拠点に地域住民が主体となって地域の課題やニーズに応じ、産業、生活、福祉、防災活動などに取り組む仕組みです。例えば、配食サービスと合わせて高齢者の見守り活動に取り組んだり、地域の食材を使った農家レストランを運営することで、交流人口の拡大に取り組んでいます。地域に広がる集落活動センター。集落活動センターは平成29年7月末現在、県内25市町村39カ所に開所し、県内全域に広がりつつあります。県では昨年6月に設立された集落活動センター連絡協議会と連携して、取り組み事例の共有や研修事業を充実させ、各センターの活動の継続と拡充を後押ししていきます。皆様の地域でも、自分たちの住む地域の将来や地域の課題などについて話し合ってみませんか？集落活動センターの魅力を発信。県では農家レストランの運営や特産品の生産・販売をしている集落活動センターの情報をまとめた小冊子、土佐めぐりを作成しました。県内の市町村役場、道の駅、観光施設などで入手できます。また、中山間地域対策課ホームページでもご覧いただけます。以上について詳しいことは、県庁中山間地域対策課、電話番号088-823-9600までお問い合わせください。また、集落活動センターの情報発信サイト、えいとこ高知もご確認ください。http://www.eitoko.jp/。以上でピックアップ1を終わります。次はピックアップ2です。壮年期の死亡率の改善に向けて、9月は健康増進普及月間です。高知県では働き盛り、壮年期の男性の死亡率が全国平均より高くなっています。このため、第3期日本一の健康長寿県構想をバージョンアップして、健康づくりや病気の早期発見、早期治療、重症化予防の対策などを強化しました。その中から主な取り組みを紹介します。1、子どもの健康教育の推進。地域での健康教育と家庭への働きかけ、ヘルスメイトによる食育を通じた健康教育の実施校を拡充し、家庭での実践や保護者などの意識向上につなげます。なお、ヘルスメイト食生活改善推進員とは、食を通じた健康づくりを進めるため、各地域で食育活動に取り組むボランティアの方々のことです。 2. 脳血管疾患、心筋梗塞、糖尿病などの血管病対策を推進。 その1、特定健診の受診率向上。血管病を早期に発見できるよう、市町村や健康づくり婦人会などから特定健診の受診を呼びかけています。その2、血管病の重症化を予防。治療が必要な方に対し、治療の必要性を理解してもらうためのリーフレットをお渡ししたり、医療機関と連携した栄養指導を推進しています。3、がん予防の推進。その1、検診の意義・重要性の周知。市町村からがん検診対象者へ個別に受診を呼びかけ、未受診の方には再度受診を呼びかけます。その2、利便性を考慮した検診体制の構築。一度に複数のがん検診が受診できる検診のセット化を促進します。ヘルシー高知家プロジェクトの推進。その1、高知家健康パスポート事業。健康的な生活習慣のさらなる定着を図るため、高知家健康パスポート1から高知県健康パスポート2にランクアップする仕組みを導入するとともに、市町村や事業所の健康づくり事業での活用を促進しています。健康にいいことを実践して、高知家健康パスポートを取得しよう。高知県健康パスポートを取得すると、参加施設で料金割引やプレゼントなどの特典を受けられたり、豪華商品が当たる抽選や市町村の健康づくり事業に参加できます。その2、職場の健康づくりを応援。経済団体などと連携して、研修や情報提供を行い、企業や従業員の健康管理を応援しています。県民の皆様におかれましては、生活習慣病の予防や、健康的な生活習慣の定着に向けて、健康パスポートを活用するなど、楽しみながら日々の健康づくりに取り組んでいただきますようお願いします。以上について詳しいことは、県庁健康長寿政策課、電話番号 088-823-9675、ホームページ URL、http://www.pref.koshi.lg.jp/sohiki/13160/までお問い合わせください。以上でピックアップ2を終わります。
次は特集です。タイトルは、スポーツを通じた心豊かに生き生きと暮らせる県づくりです。県ではスポーツの振興を図ることにより、競技力の向上はもとより、障害スポーツの推進による健康づくりや、スポーツツーリズムを通じた経済の活性化などを目指しています。このため、県民の皆様のスポーツに対する関心の高まりが期待される2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に向けて、スポーツ振興の取り組みを抜本的に強化していきます。本県のスポーツの現状と課題。その1、平成28年度の調査による1週間の総運動時間が60分未満の児童・生徒の割合は、小中学生ともに全国平均を上回っており、運動習慣は十分に定着していません。その2、全国体力・運動能力・運動習慣等調査結果での体力合計点は、近年はおおむね全国平均に到達しています。その3、 国民体育大会の獲得得点は平成25年から右肩下がり、順位については平成26年から3年連続で最下位になっており、競技レベルの引き上げが必要です。その4、週1回以上運動・スポーツを行う成人のスポーツ実施率は、20代から40代の働き盛りの年代が他の年代に比べて低い状況です。その後、スポーツ関連イベントによる県外からの来客数は、平成26年の51,721 人から、平成28年に84,320 人と、1.6 倍に増加しており、スポーツによる観光振興をさらに進め、地域の活性化を図ります。なお、県外からの来客数とは、プロスポーツ観客数、スポーツ大会参加者数、アマチュアスポーツ合宿参加者数の合計数です。平成29年度の取り組み、3つの重点項目。重点1、競技力の向上。その1、系統立てた育成・強化体制の確立。年代に応じた育成プログラムの作成を支援。スポーツテストなどにより優秀なジュニアを発掘し、黒子をキッズジュニアとして育成。優秀な競技実績を有する選手を特別強化選手に指定。その2、指導者の育成及び受け入れの推進。コーチングに必要な知識、技術を総合的に学ぶコーチアカデミーの開催。県外の優秀な指導者の招聘、受け入れを促進。その3、スポーツ e 科学を活用した支援の充実。選手や指導者に対する専門的なトレーニングや栄養指導、メンタルトレーニングなどのサポート。重点に障害スポーツの推進。その1、県民の健康増進につながるスポーツの振興。誰もが参加できるスポーツ・レクレーション大会、県民スポーツフェスティバルの開催、高知・龍馬マラソン参加でのポイント付与など、高知県健康パスポートと関連付けた取り組みの拡充。その2、中山間地域におけるスポーツの振興。複数の市町村や総合型地域スポーツクラブなどが連携したスポーツ教室などの開催支援。重点3、スポーツツーリズムの振興。その1、スポーツの大会合宿の誘致。ゴルフ大会やラグビーワールドカップ2019の事前チームキャンプ。プロ野球、J リーグキャンプなど、その2、自然環境を生かしたスポーツツーリズムの推進、県推奨のサイクリングコースであるぐるっと高知サイクリングロードの環境整備及び PR、トレイルレースなど、海、山、川を生かしたスポーツイベントの開催支援、その3、高知龍馬マラソンの開催。高知龍馬マラソン2018の参加者募集。9月15日金曜日から高知龍馬マラソン2018の参加者を募集します。多くの皆様の参加をお待ちしています。高知龍馬マラソンについての詳しいことは、高知龍馬マラソン実行委員会事務局、電話番号 088-823-3971、ホームページアドレス http://ryoma-marat.com hon.jp までお問い合わせください。3つの重点項目に横断的に関わる項目。項目1、障害者スポーツの充実。その1、障害者スポーツの競技力向上。選手や指導者の発掘、活動場所の確保などによる活動基盤づくり。その2、障害者のスポーツ参加機会の拡充。障害者スポーツ関係者が連携したスポーツ参加機会の提供。項目2、オリンピック・パラリンピックを通じたスポーツの振興。2020年東京大会を好機としたスポーツ参画人口の拡大。事前合宿の積極的な誘致。学校の授業やフォーラムの開催などを通じたオリンピック・パラリンピック開催の意義やスポーツの魅力、価値などについて学ぶ機会の提供。項目3、スポーツ推進のための環境整備。スポーツ施設の整備。サッカー場などの競技の拠点や運動公園など地域のスポーツ活動の拠点となる施設の整備。スポーツ医科学の拠点となる施設、設備の整備。本県のスポーツ振興のため、新たな推進体制を設置し、今後さらに取り組みを強化していきます。1. 高知県スポーツ振興県民会議。3. 学官民が連携して、県全体のスポーツ振興を強力に推進します。2. 高知県スポーツ振興推進本部。県のスポーツ振興施策を組織横断的に一体となって推進します。尾崎知事からのメッセージです。県ではより多くの皆様にスポーツに親しんでいただけるよう、産学官民共同でスポーツ振興の取り組みを力強く進めてまいります。県民の皆様には、身近なところで県のスポーツ振興の取り組みに積極的に参加いただくなどご協力をお願いします。以上について詳しいことは高知県庁スポーツ課電話番号 088-821-4712 までお問い合わせください。以上で特集を終わります。
次は連載コーナー、土佐の維新人です。このコーナーでは、維新の志士のように土佐の時代を作った人、駆け抜けた人を紹介していきます。9月号では、世界各地の水泳飛び込みの大会で数々の賞を獲得してきた宮本葉月さんにお話を伺いました。飛び込みで知った自信と友情、土佐女子高等学校2年、高知スイミングクラブ所属、宮本葉月さん。水泳競技、飛び込みの日本代表チーム、翼ジャパン。その一員であり、世界各地の大会に出場して、今やジュニア、シニアクラスで日本を代表する選手となっているのが宮本葉月さんです。飛び込みを始めたのは小学校3年生の時、根っからの負けず嫌いの性格を知る友人のお母さんから、瞬時の集中力が必要な飛び込みに、葉月は向いていると誘われたのがきっかけでした。泳ぐのは苦手でしたが、初めて飛び込みを見て、楽しそうと思ったんです、と宮本さん。厳しい練習に耐え、初めての全国大会で、なんと予選突破。コーチから、点は取れないと言われたことに腹を立て、絶対に予選を通ってやると負けず嫌いの性格が高じた結果でした。それからは褒められることが嬉しくて練習し、小学校4年生で初優勝。しかし翌年の全国大会では絶対優勝できると挑んだものの結果は3位。初めて挫折を味わったのでした。その悔しさをバネに練習を重ね、 数々の試合に出場し、全国中学校体育大会での優勝や世界大会の表彰台に立つほどに成長しました。一方で、勝てる自信がついた反面、結果を出し続けないといけない、またペアを組んだ選手に迷惑をかけないことにもプレッシャーを感じると、責任感も出てきたそうです。しかし、競技を離れると、まだ16歳の高校生。一月の半分は練習か試合で、学校の友達と遊べないと寂しさを感じる彼女を励ましてくれるのは、合宿や試合で出会った同年代の仲間でした。小学校の頃から競い合い、お互いの性格や技術の良さも悪さも分かっている親友であり、ライバルとのこと。今年5月に開催されたダイビンググランプリプエルトリコ大会では、女子シンクロ板飛び込みで2位、そして男女混合シンクロ3メートル板飛び込みでは見事優勝。強風の中で飛べたことは自信がついたし、何より仲間との時間で飛び込みが楽しいという感覚が取り戻せた、と満面の笑みで話してくれました。今後の目標を聞くと、もちろん東京オリンピック。一本一本良い結果を積み重ねて、まずは選んでもらえるように努力していきます、と眩しい笑顔で話す宮本さん。負けず嫌いの性格に、技術と自信という強さを身につけた彼女を、県民みんなで応援していきましょう。以上について詳しいことは、県庁スポーツ課、競技スポーツ担当、電話088-821-4649までお問い合わせください。また、高知スイミングクラブダイビングチームのホームページアドレスは、http://kochidiving.wixsite.com/kochidiving をご確認ください。以上で土佐の維新人のコーナーを終わります。
次は情報広場のコーナーです。まずはご案内です。高知県庁宛の郵便物は、郵便番号 780-8570、高知県〇〇課だけで届きます。続いて、催し物のお知らせです。5件あります。その1、土佐の豊穣祭2017、高知ならではの秋の味覚を満喫できる食の祭りを開催します。イベント名、日時、場所を申し上げます。イベント名、仁淀川、神楽と鮎と酒に酔う、in 仁淀ブルー。日時、9月30日土曜日、午後3時から午後8時30分。場所、伊野町の墓和公園。高知東海岸、グルメ祭り&鉄道の日。10月7日土曜日、8日日曜日、午前10時から午後3時、安芸市の安芸タイガース球場駐車場、第14回土佐佐賀の戻りがつお祭り、10月14日土曜日、午前9時30分から午後3時、黒潮町の黒潮一番館及び周辺、刃物祭り&山田のかかしコンテスト、10月14日土曜日、午前10時から午後5時、15日日曜日、午前10時から午後4時、上市の鏡の公園、土佐の豊穣祭 in 嶺北、10月15日日曜日、午前10時から午後4時、大豊町のゆとりストパーク、大豊、米米フェスタ、11月5日日曜日、午前10時から午後3時、四万十町の四万十緑林公園、高知市会場、土佐国美味集結、豊かな海づくりフェスタ、11月11日土曜日、12日日曜日、午前10時から午後9時、13日月曜日、午後5時から午後10時、 高知市の中央公園中心商店街ほか、詳しいことは土佐の豊穣祭推進会議事務局、電話 088-804-8333 までお問い合わせください。その2、県立盲学校体験入学、幼少学部理療科対象、見え方や目について気になる乳幼児から小学生5年生まで、また高校3年生以上の方を対象に、盲学校の授業体験と就学・入学の相談を行います。日時、10月27日金曜日、午前9時30分から午後3時30分まで。場所、高知市大前町にあります県立盲学校。申し込み期間、9月1日金曜日から10月2日月曜日まで。申し込み用紙配布場所、県立盲学校。申し込み方法、ファックス、郵送は消印有効です。お申し込み、お問い合わせ先は郵便番号 780-0926 高知市大前町 6-32 県立盲学校視覚障害教育支援センター。電話 088-823-8721 ファックス 088-873-9643 です。その3、便利グッズの即売会&福祉機器展示会、バリアフリー図書展示会体験会。視覚障害、高齢などで見えない、見えにくい方をサポートするための便利グッズの販売や、バリアフリー図書の展示、盲導犬教室、午後1時から眼科1回主催の目の健康講座も行います。日時、9月17日日曜日、午前10時から午後4時まで。場所、高知市本町にあります高知会館。詳しいことは視覚障害者向け機器展示室ルミエールサロン。電話 088-823-8820 までお問い合わせください。その4、高知ファイティングドッグス試合日程をお知らせします。9月3日高知町民総合運動場、5日高知球場、6日高知球場、8日高知球場、9日高知球場、10日高知球場、12日高知球場、13日高知球場、15日高知球場、16日四万十スタジアム。開始時間は3日16日は午後1時開始、その他は午後6時開始です。なお、試合日程、開催場所は変更になる場合があります。詳しいことは高知ファイティングドッグス球団株式会社、電話 088-878-0775 までお問い合わせください。その後、9月の高知競馬よさこいナイター開催日程をお知らせします。9月の開催日は2日土曜日、3日日曜日、9日土曜日、10日日曜日、17日日曜日、18日月曜祝日、20日水曜日、30日土曜日。9月2日土曜日、準重賞柳瀬杉特別。9月18日月曜祝日、重賞第29回産後鑑賞。詳しいことは高知県競馬組合、電話 088-841-5123 までお問い合わせください。またホームページhttp://www.keiba.or.jp/ にも詳しく掲載しています。 次は試験のお知らせです。5件あります。その1、県立畑看護専門学校平成30年度学生募集。試験人数、試験日、出願期間を申し上げます。専願社会人8人程度、専願推薦8人程度。試験日10月14日土曜日。出願期間9月4日月曜日から22日金曜日まで。一般19人程度。試験日平成30年1月18日木曜日。出願期間11月20日月曜日から12月8日金曜日まで。募集案内配布場所、高知県庁1階募集要項コーナー、県立畑看護専門学校、安芸福祉保健所、須崎福祉保健所、畑福祉保健所。応募方法、持参、郵送は着です。お申し込みお問い合わせ先は郵便番号 788-0785、 つくも市山名町吉名3-2、県立畑看護専門学校。電話 0880-66-2525 です。その2、危険物取扱者試験。試験、試験日、場所を申し上げます。試験、講習、お津主。試験日、10月29日日曜日午前10時場所、高知市英国寺町の県立大学英国寺キャンパス。併取、試験日10月29日日曜日午後1時高知市英国寺町の県立大学英国寺キャンパス。講習、お津主、併取、試験日11月5日日曜日午前10時四万十市宇山さつき町の高知畑 JA 会館。出願方法、書面申請は9月11日月曜日から22日金曜日まで。持参、郵送は消印有効です。電子申請は9月8日金曜日から19日火曜日まで。ホームページから出願してください。募集案内配布場所、県内それぞれの消防本部、消防署、高知県庁消防政策課、消防試験研究センター高知県支部。受講料、講習5,000円、お津主3,400円、併取2,700円。お申し込みお問い合わせ先は一般財団法人消防試験研究センター高知県支部。電話 088-882-8286 です。その3、採石業務管理者試験。事業所ごとに配置が義務付けられています。日時、10月13日金曜日午前10時から午前12時まで。場所、高知市丸の内にあります高知城ホール。出願期間9月1日金曜日から15日金曜日まで。募集案内配布場所、高知県庁工業振興課。ホームページからダウンロードもできます。出願方法、持参、郵送は消印有効です。受講料8,000円、県収入証紙を添付してください。お申し込みお問い合わせ先は高知県庁工業振興課。電話 088-823-9720 です。その4、手話通訳者全国統一試験。日時、12月2日土曜日午前9時から午後4時まで。場所、高知市百国町にあります高知市南部健康福祉センター。出願期間8月26日土曜日から 10月6日金曜日まで。募集案内配布場所、県聴覚障害者情報センター。出願方法、持参、郵送は消印有効です。対象、手話通訳者養成課程修了者、または同等の知識と技術を有する方。受講料無料。お申し込みお問い合わせ先は、郵便番号 780-0928、高知市越前町2丁目 4-5、県聴覚障害者情報センター。電話 088-823-5922、ファックス 088-822-0750 です。その後、平成30年度県立農業大学校推薦募集。試験日、10月27日金曜日。出願期間、10月10日火曜日から18日水曜日まで。募集案内配布場所、ホームページからダウンロードできます。出願方法、2200円分の県収入証紙を添付して持参、または書き留めにて郵送してください。対象、高等学校卒業見込みの方。募集人数、園芸学科45人、畜産学科5人、一般社会人募集を含みます。お申し込みお問い合わせ先は、郵便番号 781-2128、 阿川郡井野町墓は234番地、県立農業大学校。電話 088-892-3000 です。
次にお知らせ。原爆被爆者2世対象の健康診断。原爆被爆者2世の方を対象に、無料で健康診断を実施します。ただし、精密検査が必要になった場合は自己負担が必要です。日程、11月から12月を予定しています。場所、高知医療センター、県立安芸総合病院、県立畑県民病院、須崎黒潮病院。申し込み期限9月22日金曜日。申し込み方法は電話です。お申し込みお問い合わせ先、高知県庁健康対策課。電話番号 088-823-9678 です。次に募集です。3件あります。その1、高知フォレストスクール受講生募集。林業の基礎知識や高知県の林業の特徴を学ぶ講座を開催します。日程と場所を申し上げます。10月21日土曜日、上市土佐山田町にあります県立森林研修センター研修館。10月22日日曜日、高知市丸の内にあります四国森林管理局。10月28日土曜日、四万十市佐岡にあります中村市森林組合。開催時間は午後1時30分から午後4時30分まで。受付開始は午後1時です。申し込み期限、10月13日金曜日。申し込み用紙配布場所、高知県林業労働力確保支援センター、高知県庁森づくり推進課。ホームページからダウンロードも可能です。申し込み方法、ホームページ、ファックス。対象、高校生以上の方。募集人数、それぞれの日程で30人。受講料は無料です。お申し込みお問い合わせ先、高知県林業労働力確保支援センター。電話番号 0887-57-0366、 ファックス番号 088757-0396 です。その2、高知龍馬マラソン2018参加者募集。日時、平成30年2月18日日曜日午前9時スタート。募集期間、9月15日金曜日から10月31日火曜日まで。募集案内配布場所、大会事務局、高知県庁、1階県民室、それぞれの市町村役場、県内スポーツ施設など。応募方法、インターネット、郵便振替、消印有効です。対象、大会当日に満18歳以上で7時間以内に完走できる方。募集人数、インターネット、先着9500人、郵便振替先着500人、参加料9000円で保険料を含みます。お申し込み、お問い合わせ先、高知県庁スポーツ課内、高知龍馬マラソン実行委員会事務局、電話番号 088-823-3971 です。その3、第21回スピリットアート、高知県障害者美術展作品募集。部門、絵画、工芸、写真、書道、立体作品など。調査、立体作品、グラフィックデザインなど。搬入日、9月28日木曜日午前9時から午後4時までの予定。なお、展示日は10月6日金曜日から15日日曜日まで。募集案内配布場所、高知県庁障害保健福祉課、それぞれの市町村障害福祉担当。対象、中学生を除く県内在住、県出身の障害のある15歳以上の方。参加料無料。詳しいことは、高知県身体障害者連合会、電話番号 088-872-9497、 または高知県庁障害保健福祉課、電話番号 088-823-9663、 または高知新聞企業事業企画部、電話番号 088-825-4328 へお問い合わせください。次はその他に、県政出前講座のお知らせです。高知県庁職員が県内各地に伺い、皆様の生活に関わる情報や県の取り組みなどをご紹介する県政出前講座を行っています。皆様の生活に関わる健康づくりや防災など70のテーマの中からお選びいただけます。詳しくはホームページをご覧いただくかお問い合わせください。申し込み用紙配布場所、ホームページ、申し込み方法、ファックス、メール、郵送、持参。お申し込み、お問い合わせ先、高知県庁広報広聴課、電話番号 088-823-9046、 ファックス番号 088-872-5494、 E メールアドレス 111-301@ken.pref.kochi.lg.jp です。以上で情報広場のコーナーを終わります。
次は 県立施設のご案内です。開館時間はそれぞれの施設とも午前9時から午後5時。ただし、高知城歴史博物館は午前9時から午後6時。日曜日は午前8時から午後6時。ただし、野市動物公園は午前9時30分から午後5時。なお、最終入館が閉館30分から60分前までの施設もありますのでご注意ください。高校生以下は無料です。身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、被爆者健康手帳所持者とその介護者一人は入館無料。高知県高知市長寿手帳をお持ちの方も入館無料。手帳は原本をお持ちください。企画展は観覧料が必要な場合があります。9月号では7施設のイベントをご紹介します。案内1、文学館。イベント3件をお知らせします。イベント1、開館20周年特別企画。文学館の文化祭。開催日9月23日土曜日祝日から11月12日日曜日。なお、会期中は無休です。今年11月2日に開館20周年を迎える文学館。この節目に多彩なイベントや所蔵のお宝を一挙大公開します。イベントに文学散歩、文学散歩コース約2時間。開催日10月8日日曜日午前9時から午前11時30分。文学館周辺の文学碑や寺田虎彦記念館などを歩いて巡ります。募集人数先着30人。申し込み方法、電話または文学館でも受け付けています。参加料500円、観覧料、保険料を含みます。このイベントは四国高知幕末維新博関連イベントです。イベント3、幕末街歩きコース約3時間。開催日、10月15日日曜日。午前9時から午後12時30分。文学館周辺の文学碑や坂本龍馬生誕の地、大川筋武家屋敷、資料館などを歩いて巡ります。参加料2000円。観覧料、保険料、昼食代も含みます。このイベントは四国高知幕末維新博関連のイベントです。文学館の住所をお伝えします。高知市丸の内 1-1-20 電話 088-822-0231 観覧料400円常設展も含みます。案内2芸生天文学習館天体観測学習会開催日9月2日土曜日8日金曜日、17日日曜日、21日木曜日、午後7時から午後9時、一番人気の土星も楽しめます。参加料無料、募集人数それぞれの日とも先着40人、申し込み方法、電話にて前日まで受け付けています。芸生天文学習館の住所をお伝えします。秋郡芸生村和敷港 4668-1 連絡先、高知県文教協会電話 088-824-5451 休館日、観測学習会等の開催日以外は休館。案内3歴史民俗資料館俗日本百名城お工場を歩くマホロバウォーク開催日 A コース、10月18日水曜日午前8時30分から正午、長宗我部氏の山城お工場跡を巡る。参加料500円、募集人数先着15人、申し込み方法 A コース、10月15日日曜日までに電話またはメール、ファックスでお願いします。E メールアドレス、rekin@kochi-bunkazaidan.or.jp。 このイベントは、四国高知幕末維新博関連イベントです。歴史民俗資料館の住所をお伝えします。南国市お工場八幡 1099-1、 電話 088-862-2211、 ファックス 088-862-2110、 入館料510円。案内4、牧野植物園。五台山観月会、開催日10月6日金曜日から8日日曜日。開催時間午後5時から午後9時。月の名所五台山にある牧野植物園で、お見苗子や桔梗など秋の七草に万葉集の歌を添えた演出など、名月とともに草花をめでるひとときを楽しめます。牧野植物園の住所をお伝えします。高知市五台山 4200-6、 電話 088-882-2601、 入園料720円。案内後、美術館。ジャコバン・ドルマル&ミシェル・アンヌ・ドゥ・メイ、キス&クライ日本発言、声リリー・フランキー。開催日9月16日土曜日、17日日曜日、開演午後7時。観客の目の前で舞台と映画を同時に作り出す魅力のスペクタクル。入館料、指定席当日3500円、前売り3000円、自由席2000円。美術館の住所をお伝えします。高知市高須 353-2、 電話 088-866-8000、 観覧料一般360円、大学生250円。案内6、高知城歴史博物館。イベント3件をお伝えします。イベント1、初公開、一番長い龍馬の手紙、慶応2年12月4日、坂本権平、家族一同宛て。開催日、8月26日土曜日から10月23日月曜日。このイベントは、四国高知幕末維新博関連イベントです。イベント2、企画展、大政奉還150年記念、大政奉還と土佐藩。開催日9月15日金曜日から11月27日月曜日。大政奉還への道のりと明治新政府樹立までの軌跡を読み解きます。このイベントは四国高知幕末維新博関連イベントです。イベント3、大政奉還150年連続特集展示4、幕末と維新から歴史教科書を読む。開催日10月23日月曜日まで。日本史教科書の内容を紹介しながら、山内家資料により幕末維新という時代を振り返ります。なお9月5日火曜日から14日木曜日は500円。このイベントは四国高知幕末維新博関連イベントです。高知城歴史博物館の住所をお伝えします。高知市大手筋 2-7-5、 電話 088-871-1600、 ファックス 088-871-1619。 観覧料500円、企画展開催中は700円。なお、10月7日土曜日から15日日曜日は午後9時まで。開館延長、10月24日火曜日は正午に開館。案内7、野市動物公園。イベント3件をお知らせします。イベント1、写生コンテスト作品募集。開催日、9月1日金曜日から11月12日日曜日。八つ切り画用紙に当園の動物を描いた作品を募集します。入賞者には記念品をプレゼント。対象者、小学生。申し込み方法、応募表を作品の裏面に貼り、郵送または持参。イベント2、写真コンテスト作品展。開催日、9月10日日曜日から11月3日、金曜日祝日。イベント3、夜の動物公園、野市でナイト。開催日、9月17日日曜日、23日土曜日祝日。開催時間、午前9時30分から午後9時まで延長開園。入園は午後8時までです。野市動物公園の住所をお伝えします。江南市野市町大谷738、電話0887-56-3509、入園料460円、休園日9月4日、11日、19日、25日。以上で県立施設のご案内を終わります。次は高知県庁統計課から7月1日現在の高知県推計人口をお知らせします。高知県人口の総数は71万4615人、前の月に比べ419人の減少です。そのうち男性は33万6467人、前の月に比べ179人の減少です。女性は378148人、前の月に比べ240人の減少です。世帯数は318987世帯、前の月に比べ129世帯の減少です。トンサン高知2017年9月号の発行部数は34万部。発行は平成29年9月1日。編集発行は高知県広報広聴課。郵便番号 780-8570。高知市丸の内1丁目2番25。E メールアドレス。11-1301@ken.pref.kochi.ld.jp ホームページアドレス http://www.pref.kochi.ld.jp/制作は株式会社アークデザイン研究所。なお、この広報誌はそれぞれの市町村役場でもお渡ししています。高知県の広報誌の展示版、録音版をご希望の方は、高知県庁障害保険福祉課、電話088-823-9634までご連絡ください。また、高知県ホームページに手話版、手話動画も掲載しています。サンサン高知に関するお問い合わせは、電話088-823-9046までお願いいたします。サンサン高知9月号をお伝えしました。9月1日は防災の日です。そこで今月は地震に関するお話です。地震の種類を大きく2つに分けると、プレートがぶつかり合うところで発生する海溝型地震と、プレート内部の断層がずれることで起こる内陸型地震です。 平成23年の東北大地震や近い将来起こる南海地震は海溝型ですが、海溝型の特徴は揺れの範囲が広く津波を伴うことが多いことです。一方、内陸型は平成7年の阪神・淡路大地震や去年の熊本地震などがそうですが、その特徴は震源が比較的浅いところから、海溝型に比べて揺れの範囲は狭いが、ずれを起こした断層に沿って激しく揺れ、建物の被害も断層に沿って多く出ます。テレビの地震速報で震源地、震源の深さ、マグニチュード、震度などが報道されますが、マグニチュードは発生した地震のエネルギーの大きさで、震度はその場所場所の揺れの大きさです。揺れの大きさを示す震度階級は0から7まであり、うち5と6は強弱の2段階になっていて、全部で10段階になっています。ちなみに以前は1から3は微震、軽震、弱震、4が中震、5が強震、6が烈震、7が激震という分類になっていましたが、それではよくわからないということで、現在では例えば4は電灯などの吊り下げ物は大きく揺れ、ほとんどの人がびっくりし、眠っていても目を覚まします。6強震から7では立っていることができず、動くこともできない。固定していない家具はほとんどが移動したり、倒れたり飛んだりする、など階級ごとに揺れのイメージで分類されています。また、マグニチュードは 0.2 大きくなれば、エネルギーは2倍ですから、例えば4と5の差は32倍ということになります。ちなみに、南海地震の予想されるマグニチュードは、東北大地震並みの 9.0 で、高知における震度階級は最も大きい7が予想されています。家屋の倒壊、家具の固定、津波の避難方法など、備えをチェックしましょう。